不登校支援と魅力ある学校づくり、大阪維新の会、吉田恵美子。問い、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校支援は必要。市の今後の展望は。答え、既存施設や既存事業の活用も含め、多様な学びの場のあり方について研究・検討を重ねていく。問い、不登校支援としても、主体性のある教育、魅力ある学校づくりは大切だと考えるが、その観点で教育委員会として行っている取り組みがあれば教えてほしい。答え、教職員全体研修などを通じて児童生徒理解を深め、自己肯定感や人とのつながり、安心感、主体性を育む発達支持的生徒指導の考え方を踏まえた各校の教育活動や生徒指導の見直しを進めている。大滝観光施策を再検討するべき、自民保守の会、藤田隆。問い、箕面大滝から箕面駅前までのワンウェイ観光を目的に整備された大滝上の観光バス乗降場所について、その目的が十分に達成しているとは言えない。また本年3月31日に大滝上駐車場横に設置されていた府管理の公衆トイレが廃止され、特に観光バス利用者に不便を強いている。観光客の利便性向上、滝道商店の活性化などの観点から大滝への観光施策を再検討すべきと考えるが、見解は。答え、国定公園管理者の府によるトイレ閉鎖を受け、市は現地に最寄りトイレの案内看板を設置するなど対策を講じている。北大阪急行線の延伸や勝王寺の集客力向上など、観光を取り巻く環境が大きく変化していることから、今後市全域を俯瞰しつつ、大滝上バス乗降場を利用するワンウェイ観光やバスの受け入れ体制、箕面駅前周辺の観光の在り方について関係機関とともに検討していく。学童保育の利用状況と課題、健康づくり。大阪維新の会、久野井優子。問い、学童保育について利用状況を把握し、待機児童ゼロを維持した上で、安全管理や多様な支援、放課後児童支援員の確保が重要。今後の課題は。答え、同支援員の配置数は国基準を満たすものの、市独自基準では欠員の状況にあり、今後も人員確保が課題。あらゆる媒体を活用し、人員確保に努める。問い、学童保育における子どもの健康づくりの観点から、食育の推進と航空衛生の向上に関し、どのような取り組みを考えているのか、市の見解を問う。答え、管理栄養士や学校歯科医、学校保健の関係部署と連携した健康づくりや食育の取り組みの可能性について、他市事例なども参考に研究していく。ファミリーサポートの充実に向けて、市民クラブ浦川のり子。問い、援助会員や両方会員の獲得のためにも、受講のきっかけや意見などについてアンケート調査を行い、次年度の事業実施に反映させていかないのか。答え、ファミリーサポートセンターのアドバイザーが日頃から活動報告を通じて当該会員の声を把握しているため、現段階で実施の予定はない。問い、他市では依頼会員への利用料金補助や援助会員への報酬補助のほか、援助会員が指定の講習を受け自己研鑽することで自治体が報酬を上乗せする制度などがある。本市も同様の制度を導入し、北摂一の循環型の地域づくりを行わないのか。答え、現在、個々のニーズに基づいて事業を実施できる状況にある。また、第5次箕面市子どもプランにおいても、ニーズに対してサービスを提供できる体制が十分にあると見込んでおり、現段階において補助制度の導入予定はない。消防救急体制の強化、自民保守の会、竹内博人。問い、現在本市の消防隊は基本的に3人体制で出動しているが、4人体制を将来的な基本体制と位置づけ、 計画的に実現していくべきと考えるが、市の見解は、答え、現在4人体制へ増員する計画はないが、消防隊や救助隊の常時4人体制も含めた人員体制の在り方については、消防力の強化とともに職員の働き方などを考慮しながら今後検討を進めていく。問い、消防署西分署の建て替え計画では、訓練棟は再整備しないとのことだが、これまで地域の消防団が行ってきたような放水訓練を引き続き実施できるのか。答え、同文書に新たに設置する防火水槽は、ポンプ車などによる給水が可能なものとし、放水可能なスペースも確保することから、引き続き消防団による放水訓練は可能である。本を通じてみんながつながる本の町、箕面。自民保守の会、牧野澄。問い、本の町箕面を進めるにあたり、図書館の利用者サービスの向上も重要と考える。市民から要望のある自身の貸し出し履歴を閲覧できる機能を新たに追加することについて、実現の可能性は。答え、6月末から機能を提供できるよう事業者と調整中。利用者自身のみ閲覧可能で、図書館職員も見ることができない仕組みとなっており、課題だったプライバシーの問題も解決できる機能となっている。問い、子どもから高齢者まで誰もが本を通じて交流できる機会の充実が必要と考えるが、新たに整備する仮称新箕面サンプラザ1号館において、そのような活動のスペースを設ける予定は。答え、指定管理予定者から1階の観光交流スペースには誰でも本棚を借りて本を販売できるシェア型書店を、2階には絵本や遊び道具を備えた性の遊びエリアを設ける提案があり、検討を重ねている。綾世代がん患者の独自支援制度構築を、公明党岡澤聡。問い、綾世代のがん患者は18歳未満40歳以上を対象とする既存の在宅療養支援制度の狭間に置かれ、十分な支援が受けられない。綾世代とは、15歳から39歳の思春期、若年成人、アドレッセント&ヤングアダルトの世代。就学や就労、子育てなど人生の重要な時期を過ごすこの世代のがん患者が、安心して療養生活を送るためには、在宅医療を支える独自制度の構築が必要と考えるが、市の見解を問う。答え、在宅療養にあたっては、訪問介護サービスや障害福祉サービスなどの対象外となるがん患者は実費利用となる。このため、府内複数市において支援策が講じられており、例えば豊中市では18歳以上40歳未満の方を対象に、身体介護や生活援助、車椅子などの福祉用具などにかかる費用を助成している。他市の事例を参考に、若年がん患者の在宅療養を支える生活支援策を検討していく。他に、桜井駅南改札口整備に伴う道路整備。スポーツを通じた共生のまちづくり。市民クラブ中西智子。問い、2025年に改正されたスポーツ基本法では、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であり、共生社会の実現を目指すとあるが、市が2001年に策定した指針及び計画の課題は、答え、市民がスポーツに取り組むきっかけの場は、世代を問わず当時より増加していると考えるが、バリアフリースポーツの展開という点では拡大しているとまでは言えず、まだ課題が残っている。問い、スポーツを通じた共生社会を実現するために、従来の受益者負担主義ではなく、総合的なまちづくり効果が得られることも踏まえ、施策を検討していくことが大切ではないか、市の考えを問う。答え、スポーツは身体活動や娯楽だけでなく、健康長寿や地域交流の促進など多面的な価値を持つ。コストの観点のみにとらわれず、より多くの方にスポーツをするきっかけの場を提供できるよう努める。